おはようございます。大城ひろとです。この番組はインスタ映えしない海外での暮らしと地味な企業生活から得られた気づきや学びをマレーシアはペナン島からお届けしています。これ実は本日3本目の収録で、なんでそんな張り切って3本も収録しているのって感じかもしれませんが、なんとですね、前の放送でもお話しした通り、なんと断食終わったんですよ。なのでこう喉をカラッカラにもうカピカピなりながら放送しなくてもいいので、こうラジオ収録するたんびにこう水を飲んでってことができるので、もういくらでも取れちゃうなってことで、まあ、今まで30日間の間おそらく1日1本しか出さなかったんですが、残り30本ぐらい負債があるので、ラジオ負債ですね、借金があるので、それもちょこちょこ、ね、週末のうちにたくさん取って返せていけたらなというふうに思いましたので、まあ、今日3本目の収録となっています。やっぱり当たり前ですけど、この水分があるとやっぱり喉がね潤うので、僕も自分の声もはっきり喋れるし、なんか省エネで話す必要がないので、いやなんか逆に断食しないからよくラジオやってたなって今思いますね。本当になんかそこまでしてラジオを撮る執念は何なんだろうと思う、自分でもびっくりしましたが、でもとにかくまあここの30日間はおそらくほぼ毎日更新できていたので、しかも断食が終わったってことでよりね収録しやすくなったので、もっと更新はしやすくなっているはずなので、なんか自分にプレッシャー与えてますが、まあ、これからもコツコツ撮っていきますので、ぜひ聞いていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ということで、今回の放送はすっごいプライベートな個人的な話なので、全然聞いていただかなくてもいいんですけど、僕の言語化のためにそれを含めて果たして大城は課長になれるのかというテーマでお話ししたいなと思います。実はですね、遡ること去年12月なんですが、僕今住んでるのがペナン島なので、マレーシアの首都はクアラルンプールなんですね。ペナンおそらく2番目か3番目に栄えてるところで、僕はもともとマレーシアのペナンで就職して今もずっといますが、うち の, オフィスケールにもある、クアラルンプールにもあるんですね。クアラルンプールのことをずっとケール言ってるので、クアラルンプールのことですね。でケールのオフィスにもうちのプロジェクトがあるんですが、その時にこうオフィス間でやっぱりこの課長が必要になる時があって、で今までだとずっとこの外部から課長をこう雇ってって風になるので、第三者がこううちのプロジェクトに来て課長になるっていうのが今までずっとそういう文化だったんですが、僕らも少しずつこう力をつけてきたってことで、インターナル、要は内部から課長を取ろうじゃないかっていういい動きが始まって、それの第1回が去年の12月からあったんですね。でその時僕課長になりたかったんですけど、課長の募集がKLだったんですよ。でそうすると当時結婚前だったので、いや結婚してようやく、ムスリムって結婚しないと一緒に住めなかったので、ようやく一緒に住めるってなった時にまた遠距離になって、僕だけKLに行って、うちのパートナーはペナンでまた一人暮らしとなると、さすがにそれはかわいそうだなっていうのと、KLには優秀な方がいたので、その方に任せた方が、僕のエゴで TL になりたいっていうよりも、その方が課長にチームリーダーになってくれた方が多分チームとしていいんじゃないかっていうことで、結局応募はしたんですけど、途中で取りやめさせていただいたんですね。でその時からずっと、うわ課長 の, ポジションがあれば次はもう一回申し込みたいな、挑戦したいなっていうふうに思っていたんですが、なんと今回それがですね、うちのペナンのオフィスの方で募集が公募がありまして、それで今回こそはってことで、申し込んでみたんですね。で実際にこの面接とかそういった手続きとか全く始まってなくて、早くて来週以降かもしれませんが、その時にやっぱり聞かれるのが、大城さんはなぜ課長を目指すんですか、課長なんて何やりたいんですか、この2つは絶対聞かれるなと思って、なので僕のこのなぜ課長を目指してるのかっていうこの言語化をするときに、 ラジオで話してせばいい言語化になるなと思って、リスナーさん巻き込んじゃおうってことで、ちょっと僕の言語化にお付き合いいただけたら嬉しいかなというふうに思います。でやっぱりなぜ課長を目指すのかっていうと、もう一言で言えば表面的じゃなくてもっと根本的な問題解決を図りたいからっていうのがあります。でどういったことなのかというと、今まで僕のポジションっていうのが、この実際にお客様 の, 電話チャットを取るってことも今までずっとしてきたんですが、それとは少し別で、チャットとか電話でお客様対応をしている社員のサポートをするっていうような、要はなんかサポーターというか、なんか塾とかでいうチューターとかっていうんですか、そういうなんかプレイヤーじゃなくてプレイヤーをサポートする側にいたんですね。でそうすると実際に社員の方から手が上がって、お城さんこれこうこうこうこうなんですけど、あこの時はこうしましょうかというふうにアドバイスをさせていただくんですね。そうするとその時にはありがとうございますって言って問題は解決されますが、でもそれってその時の一時的な処理だけであって、元はといえばその方の知識をこう底上げする、ボトムアップしていくことと、あと僕がいなくても自分で考えて自分でこう情報を引っ張ってきて問題解決できるようになる、これが根本的な解決策じゃないですか。いわば転んで怪我してこのすりむいたところに絆創膏をね当てて大事にっていうだけじゃなくて、そもそも転ばないようにしっかりとこう足に筋肉をつけるとか、そういった長期的なサポートを今回課長になると、それがもう課長ってそういう仕事じゃないですか。その自分 の, 所属、自分と一緒にこう一つのチームになるんですけど、チーム内の社員の人たちと長期的にこう知識を底上げしたりパフォーマンス上げていくにはどうしたらいいのかっていうのを個人ベースで見ることができるので、今までみたいになんかまんべんなく広く浅く、その時だけピンポイントで絆創膏を貼るような仕事じゃなくて、そもそも怪我をしないようにどうしたらいいんだろうっていうところを根本から考えてサポートする、これが課長 の, 仕事なので、それ考えた時に、あ僕がやりたいのこれだなって思ったんですよ。今まではずっと絆創膏だけ貼ってその場しのぎをしていたようなもんだったので、どちらかというともう絆創膏もいらない、そもそも怪我もしない、転ばないようにするにはどういった運動が必要なのかな、どういった走り方が走る姿勢とかですね、方向性とかそういったのも全部管理してこうしていきましょう、していきましょうっていうのを二人三脚みたいな感じで一緒にこう PDCA 回して、もちろん彼らのパフォーマンス上がれば僕も嬉しいですし、多分それが僕の直接の評価にもつながってくるので、そういったふうにもっとこう社員の方とつながって、こういったふうにしていきましょう、ああしていきましょうっていうのを模索していくっていうことをものすごくやりたいなって思うんですね。でそれはおそらくもともと元を言えば僕がそういう人を欲していた、そういった方がいて、そういった先輩がいて教えてくれたらすごく嬉しかったんですが、僕はこのプロジェクトの立ち上げからいるので、シニアのこの社員の方、先輩社員がこう一つ一つこう教えてくれるっていうようなことはなくて、もう自分たちでこう野放しにされて、ゼロから学んでください、ゼロからやってくださいっていうような状況だったので、本当に苦しかったし大変だったんですよ。なのでその苦しみ大変みっていうのをものすごく知っているからこそ、こういったふうにサポートした方が頭にスッと入ってくるとか、こういったふうにした方がもっと相手にとっても寄り添った対応、教え方だなとか、やっぱり何か一つの情報を伝えるだけでも言い方とか態度とか、あとこう目線の高さとか、そういったので全然違いますよね。なので僕今でもそうですけど、必ずその人と話するときにはもちろん座って仕事しているので、僕が立って話すと彼らがこう僕を見上げてしまうので目線が合わないじゃないですか。なので目線合わせるために必ず椅子に座って同じ目線にするとか、あとは必ず敬語を使う、これは自分より年下の人がいても必ず敬語を使うとか、こういったなんですかね、些細なことではあるんですが、そういったのも含めてやっぱり人と一緒に仕事するときには大事なすごく小さなことですけどね、かなというふうに思っていて、まさに課長になるとそういったのが仕事の一つであり、 でまた今回今までずっとやってきたようなこのプレイヤーの仕事ではなく、どちらかというとこのマネジメント側、管理者の仕事になるので、そこも未知の世界ということですごく楽しみですし、なんか難しいことがすごく基本的に好きなので、やったことないこと、難しいってなんかストレスだなって分かっているところをあえてこう突っ込むというか、なんか何だろう、茨の道をあえて行って、こう綺麗なこう通りやすくしていくっていうようなことをするのが好きなタイプですし、今までの人生もなんかあえて難しいことに挑戦して、でその道をこう切り開いて、やってよかったっていう実体験が何回もあるので、多分今回も課長になることで相当きついしストレスだしっていう風に大変なのは重々承知ですけど、多分これが僕らしいんだなって思うと、全然なんかなったみたいな風に言ってますけど、全然なってないですけどね、なってないしなれるかも分かりませんが、でもなぜなりたいのかって聞かれると、おそらくそういう理由、考え方があるかなと思っていますし、なんか課長になってものすごくやりたいことがあって、それが嫌な人は嫌かもしれませんが、とにかくコミュニケーション取っていきたいんですよ。そうするとなんか今の時代だとノミニケーションだとか、なんかプライベートまで仕事の人とっていう人ももちろんいるので、全然強制とかはないんですが、ただあくまでも仕事をする上でやっぱり個人的な悩みとか、やっぱり海外で生活で大変なので、仕事をしに毎日来るって素晴らしいことなんですね。なのに仕事のことだけサポートするのはもちろん業務上そうですが、でもその垣根を越えて僕はこのプライベートでの過ごし方とか体調管理とか、そういったとこまでも気を配りたいなと思って、でもそういった話って仕事内でできないじゃないですか。なので、定期的に僕所属のチームの人たちとはこういったご飯会、誰々さんとご飯行くので一緒に行きませんかって、基本的にこう僕の方からお誘いはして、で来てくれる人は来てくれて、でいろいろとお話しして、なんか僕からこう来てよって一人個人的に言うと、なんかちょっとダメじゃないですか多分世間的に時代的に。なのでなんか全体的に公募みたいな感じで、丸々さんと一緒にご飯会しますけど、来たかったら来てくださいっていうのを定期的にチームに共有することによって、なんか大城さんってプライベートでもお話ししてくれるんだっていうふうに、何かあったらいつでも聞けるような時間作ってくれてるんだっていうふうにも思っていただけたら嬉しいし、実際にご飯食べながら、この人本当はいつもなんかツンツンしててなんか怖いなと思ったけど、話してみたらすごい意外とそんなことなくて、実はこういったことで悩んでたんだってふうに、何か悩みがあるかもしれないじゃないですか。その悩みを解決することによって仕事のパフォーマンスが上がるんだったら、僕全然土曜日日曜日全然潰してもいいなって本当に思うぐらいなので、やっぱり今の SNS が広がって AI とかね IT が発達した今だからこそ、もう自分のこの足を使う、対面で勝負するっていうんですか、もうとにかくマニュアルにこだわる、なんか仕事上でこのチャットとかで何々さんこれやってくださいねとかって指示をするとかだけだとやっぱりもう弱いので、実際にプライベートでも絡んでいって信頼を作って仲良くなってから、何々さんこういう背景でこれこれが必要なんですけどやってくれませんかって言うと、いくらチャット側とはいえもう対面で会ってるしプライベートでも話してるから、やっぱり伝わり方とか、あとは同じタスクを依頼しててもなんか A さんが言うのと大城さんが言うのとはなんか違うっていう風に感じさせるためには、やっぱりいかにその人と一生懸命コミュニケーションを取るかっていうところにかかっているのかなっていうふうに思ってるし、それも僕に課された仕事の一つというふうに思っているので、やっぱりそういったことをしてその方のパフォーマンスを上げていったり、その方の僕が言うのもおこがましいですけど、この職場で働いてよかったなとか、数あるうちの職場でこういった課長の元で一緒に働けてよかったなって言われると、もう涙が出るくらい嬉しいじゃないですか。そういった課長を目指したいし、そういった課長になれるように僕も 個々として個人としての器とか態度とか話し方とか、まあ、そういった全ての部分を磨いていくいい機会になればいいかなって本当に思っているので、まあ、今回、まあ、ベラベラとなんか話してきてだいぶ原稿化ができたなというふうに思いますが、まあ、そういったふうな気持ちがあるので課長を目指しているっていうことですね。でさっきも言ったんですけど本当に受かるかわからないし何の保証もないんですよ。なのでもしかするとなんか残念会が待ち受けているかもしれませんが、なんか大城課長になれませんでしたみたいなタイトルで一本収録する日が来るのかもしれませんが、でもせっかくねこうやって聞いていただけているリスナーの方には日々感謝していますので、まあ、僕の挑戦なんかビジネスの話もそうですけど実際の会社旅行代理店の会社の方のまあ、進捗というか、まあ、こういった動きがありますよっていう個人的な話ですけどねも聞いていただけたら嬉しいかなというふうに思いましたので今回共有させていただきました。なんかすいません、なんかすごくプライベートな話なのに最後まで聞いていただいて本当にありがとうございました。ということで今回は果たして大城は課長になれるのかというテーマでお話ししました。最後にお知らせです。毎日 Zoom で無料相談を行っています。ビジネスに関することで、お城に聞いてみたいこと、相談したいことありましたら、キャプションにあるリンクからぜひお問い合わせください。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。お互い良い一日にしていきましょう。